ネマクエストラジオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いしていますが、今夜は先週に引き続き大才獣ニゲロンのサントラを担当しました作曲家の大野ヒロさんにご登場いただきます。ヒロこんばんは。
こんばんは。
大野ヒロさんって一応言いつつ、今週もヒロくんに登場していただきますが、先週はまあね、ケイちゃんと出会ってからっていう話もちょっと挟みつつ、ニゲロンに関わった経緯、ちょっとマイナスになるぐらい、作曲に結構お金をつぎ込んで思いもつぎ込んで作った、実際にニゲロン登場のサントラを聞いていただいて、うねりを教えていただきました。なんかちょっとプロっぽい言葉を使いたくなって、うねり、あれ、ニゲロン登場する時のさ、曲ってうねりがいいよね。
あ、いいよね。
で、皆さんもぜひともニゲロン見た際には
言ってみてください。
言っていただきたいと思います。今日はね、早速、先週紹介した曲はニゲロン登場で、かなりちょっとドキドキするような、ちょっとこう恐怖を感じるようなサントラだったんですけれども、割とポップに仕上がった大才獣ニゲロン、映画の中では様々なシーンがありますが、続いてはなんかちょっと和風の曲だと聞いたんですけど、どんなシーンに合わせて作った曲ですか？
どんなシーン、いくつか出てくるんですけどね、割と、お話をみんなでこうどうするみたいなところで話してたりとか、あと
家族のシーン、ね、
そうですね、家族のシーンと、感動的なとこでかかるみたいな。
なんか大才獣ニゲロンって、怪獣映画とご紹介しているんですけども、実際には神戸のとある普通の、家族がの、言ったらお父ちゃんが家族のために、神戸のために立ち上がるというような、ヒューマンドラマ的要素も多くを占めていて、 その割と昭和な家族風景かな。 そのあたりのシーンなどでかかる、そして感動的なシーンでもかかるという、怪獣映画にこんなサントラと思うかもしれないんですけども、その曲をちょっと聴いていただきたいと思います。出てきそうですよね。
出てきそうですね。
ちょっと神々しい感じで。
そうですね。なんか神社のシーンもあったんでね。
そうか。そうでしたね。神戸のね、神社のシーンなんかも出てきましたけれども、このサントラを作った時のこだわりとか、このあたり聞いてくださいみたいな思いとかあります？
やっぱでもね、映画見てもらわんとわからんとこあると思うんですけど、一番ええとこでこれかかる時があるんですね。その時だけこれ全曲聴けるみたいな感じなんで、
フルでね、
あとはね、部分的な感じで流れるんで、その全部聴いてもらえる時は多分みんな号泣してはると思うんでね。曲なんて入ってきてへんかもしれへんけど、雰囲気を作れてたらいいなと思うんで、それだけ考えて作りましたね。でもこれも、
先週お話を聞いていたら、小学校高学年ぐらいでゴジラと出会って、その、映画のストーリーというより音楽の質感とか照明とか造形とかに夢中になって過去の作品をたどっていったっていう話だけど、この曲はその質感とかにもこだわったんですか？
これもそうですね、やっぱり 生音っていうところで作りましたね。
具体的にこれは前回、うん、あのニゲランが登場するとこはこだわりはピアノを叩くみたいなとか言ってはったじゃないですか。うん、これはどんな楽器とかを使
う？これバイオリンと声とチェロですね。うん、
これ特別公開をした時に実はこの綺麗な歌声のボーカルの女の子が会場に来てくれてて、なんかちょっと神々しく感じましたね、私個人的には。ありがとうございます、お世話になりましたって思わず小声になってしまいましたけど、
あこちゃん、うん、
なんか映画の中で聞くのとこうやってその音源としてまた聞くのって広がる世界が違って、ちょっと私的には興味深いですね。
ああ、そうですね、やっぱり映画になるとやっぱり画面の方が多分みんな
力が強いので、
うん、強いんで、うんうん、多分そっちに夢中になると思うんです。だから音っていうのはまあ本当に脇役やと思うんですけど、
うんうん、
まあ、音がないとやっぱしょんぼりな部分って出てくると思うんで、
うん、
まあ、その音で多分みんなその画面に余計集中できるんかなと思ってまあ作ってますね。
うん、なんかまだ見てないっていう方はこのラジオで先に音楽に出会ってから映画に出会うっていう新しいパターンの方がいらっしゃるかもしれないので、
そうなったら嬉しいですね。
それも面白いですよね。
はい
はい、続いてはですね、ニゲロンはその先ほど言ったあの神戸のとある家族が立ち上がって、まあ、お父さんが立ち上がってかな、ニゲロンと戦うというの戦いのシーンがありますけれども、うん、これはどんな感じで作られたんですか？
これはもうゴジラの一番好きな曲みたいに作りたいなと思ったもん。
いいですね。ではゴジラの一番好きな曲みたいに作りたいなと思ったニゲロン戦いのシーンの曲を聴いてください。
はい、はい、
ゴジラってこんな曲でしたっけ？
あるんですよ。ゴジラの最初のやつにはないんですけど、
うんうん、
まあ、あるんですよ。
数々の作品の中で、
あります。
割と私的には運動会とかでかけたい。
もうかけてくださいもん。
感じですね、
運動会でかけてください
もん。私小学校の時運動会の放送の係やって、2組頑張れとか。
その時からやってはるんですね。
言ってた時になんかかかってたらめっちゃテンション上がるだろうなっていう。これはその、まあ、さっき聞いた、うんうん、そのゴジラの一番好きな感じのって言わはったけども、うんうんうんうん、こだわりとかそれこそ今までの話で言ったらその質感とか使った楽器とか、うん、どんな感じなんですか？
これトランペットがまた生ですね。そのトランペットもちょっと、まあ、若干音がちゃんと出てなかったりとかするのが、
はい、
よくて取り直しもしないでそのままこれでいこうという感
じ。じゃあ実際にトランペットの演奏する方にお願いしたら、うん、あちょっと できてないなって音とかがあるのが、
う
ん、来たみたいな感じ。
もうそうですね、走っとるとことかね、
うんうんうん、
ちょっと走っとるのが気持ちよかったり、
わかる、
乗ってくるみたいな。
これね、ニゲロ見た人はもうすごい映像が前のめりなお父さんが今出てきてると思いますね。
もう何やろう、タクト振ったぐらいの気持ちで実際はね振ってないですけど、
うんうんうん、
やっぱ乗ってくるみたいなね。
確かにね、
ができたかなと。
先週流したニゲロン登場の時の重々しさから、神秘的な家族のシーンや感動のシーンの曲を今週聴いて、うん、その先にこの曲があって戦うっていう、うん、まあちょっとハッピーエンドを予想できそうな気が今の曲だけ聴いてたらしますけどね。
そうですね
そうですね、
そうですね。どんなお話なんでしょうか。
どんなお話なんでしょうか。まだ見てないっていう方はね、見てみたいと、まあ、そのヒロの作った大野ヒロさんが作ったこの曲の数々と出会うのも、ニゲロンをご覧いただかないと、
うん、
音源としてね、伝えにあるわけではないの で、ね、
ないので
ただ今映画館に足を運んでも大祭獣ニゲロンは上映していないということなのですが、
はい、
なんと大祭獣ニゲロン、
うん、
調子に乗った我々お DVD を誰にも頼まれていないのに作ることとなりまして
出ますかついに。
それはもう家庭に1枚ニゲロン DVD
ですか。
はい、 思ってですね、どのように皆さんにお届けするとかも何も決めないうちに DVD したくないしたいするみたいな感じで、うん、大最中にゲラの DVD を、作りまして、うん、今日はこの流れで、シネマクエストラジオをお聞きのリスナーの皆様5名様に、うん、出来たてほやほや大最中にゲラの DVD をプレゼントいたします。これどうしよう、みんな目つぶって曲だけ聴いてたら不安にはあーヒロさんの曲と思いながらね、あここかフルと思ってね、画面も楽しみながらもちろん目つぶってね楽しんでいただくのもいいかもしれないですが、大最中にゲロン DVD ご希望の方はシネマアットマーク jocr.jp まで、あなたのお名前、ご住所、電話番号、住所がないと送れないのでね。で、ニゲロン DVD 希望と書いてメールをお送りください。シネマアットマーク jocr.jp まで、そこにね、大野ひろさんの、サントラに対する感想なんかも寄せてくれたらとても嬉しく思いますので、ぜひともお寄せいただきたいと思います。ねえ、うん、DVD になるんですね。
なるんですね嬉しいですね。
すごいもんだよね。なんか確かに大画面でばっかり見てたので、ちょっと自宅でゆっくり見るのも ね、いいかもしれないので、で今後大最中にゲロの DVD をどのようにこう販売していくかとかっていうのは全く決まっていないので、もしかしたら皆さんの手に届くのはこの5名様へのプレゼントだけになるかもしれない
激レアですやん
知らない、まあ、で何か販売方法とか決まったり、ここで買えますよとかって新しい情報が決まっていきましたら、シネマクエストラジオ番組の方でもご紹介していきますので、お楽しみにお待ちいただきたいと思います、はい、マイシネマヒストリー、今夜は大最重ニゲロンの様々な音楽を手掛けてくれました大野ひろさんにご登場いただきまして、最後はなんと DVD リスナープレゼントの素敵な情報までお届けすることができました。またぜひとも番組に登場してですね、映画と音楽とかね、いろんなお話もしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続きマイシネマヒストリー、ゲストは映画だけじゃないんですよ、さまざまな音楽作曲プロデュースをしている大野ひろさんにご登場いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東方マーケティングの富田レミさんにお越しいただきました。富田さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
富田さん、シネマクエストラジオ初出演ですよね。
初出演です。はじめまして、よろしくお願いします
緊張してて可愛いぞ
緊張してます。
そんな富田さんが、クリスマスの時期にぴったりの素敵な映画があるということで、今日はご紹介いただけるとお伺いしましたが、クリスマス以降もねキュンキュンしに行ってほしいなと思いますけども今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、今夜ご紹介するのは未成年だけど子供じゃないです。
未成年だけど子供じゃない、
はい、略してミセコドになります。
あ、まあ、来ましたこれもう若い子がいっぱい行くんでしょうね。略してホニャララっていうのはもうみんな大好きですからね
みんな大好き。
略してミセコド、未成年だけど子供じゃない、はい、これはどんな映画ですか。
はい、未成年だけど子供じゃないはもう少女漫画の、うん、もういいところ憧れ全てを詰め込んだ、もう本当にキラキラした映画になるんですけれども、うん、
はい、
主人公の織山かりんちゃんっていう16歳の女の子が高校に入学して、
うん、はい、
そこで学園の王子様みたいな
もう学園の女の子全員彼が好きみたいな、
はい、
うんうん、
もう本当に王子様の先輩剣直先輩を知るんですね、
うんうんうん、
で恋に落ちるんですけど
落ちちゃうよね、
はい、この未成年だけど子供じゃないのすごいところは、
うん、
2人がいきなり結婚するところから始まるんですね。
え、恋をする前に結婚するってこと？
はい、かりんちゃんは先輩を見て一目惚れしてかっこいいってなるんですけど、
うん、そこまでは、うん、分かった、
はい、うん、実は16歳の誕生日に親からのプレゼントとして、
うん、はい、
彼女結婚することになるんですね。
え、かりん、もううちのかわいいかりん、一番欲しいものあげるわ、あ、はい、学園の王子様だよみたいなってことですか？
そうですね、まあ、お父さんがなんか、うん、お告げというか、16歳の誕生日に自分が選んだ人と結婚させるっていうことになって、
はあ、
その相手がなんと、うん、それは全然かりんちゃん知らなかったんですけど、
はい、
その憧れの剣直先輩だったっていう。
わお、
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 夢が一気に叶っちゃった。
叶っちゃったんですけど、
うん、
その親が決めた結婚で、うん、剣直先輩は全然そのかりんちゃんに対する気持ちがなくてですね。
あ、そっか。
そうなんです。だからかりんちゃんは一目惚れの相手と結婚できたんですけれども、
うん、
結婚したけど片思いっていう状態が続く。
やだ、そら、一番近くにいるのに一番遠いみたいな
一緒に暮らしてるのになんかその本当の意味で夫婦ではないっていう、もう切ないっていう、
一方通行を突きつけられるみたいな
そうなんです、そうなんですっていうのが本当に今回すごい、もうすごい始まりなんですけど、
うん、
ただかりんちゃんすごいポジティブな女の子で、
いいことだ、
はい、好きになってもらおうってすごい頑張るんですね。その、うんうん、もう頑張るところがすごい可愛いんですけど、なんか頑張ってるとかりんちゃんの幼なじみ、
うん、
いすずさんっていう人がいるんですけど、
もう一人、今度男の子、
男の子です、うんうんうん、ライバル登場です。かりんちゃんのことが幼なじみですごい好きで、
うん、
なんでそんなに最近頑張ってるのって、
データ三角関係、はい、少女漫画の王道ですよ、
王道ですよ、
うんうん、
で実はその剣直先輩とかりんが結婚してるっていうこと、その結婚はみんなに秘密にしてる結婚なんですけど、うん、それにその幼なじみのいすずが気づいちゃう。でかつそのいすずはすごいセレブの御曹司なんですけど、
うんうんうん、
あいつやめとけと、
やめとこうよ、もういすずでいいじゃん。
そうなんですよ、強引に結構幼なじみが迫ってくる、
はい、
でそんな中でこう直先輩にもいろいろと秘密があってっていうのが見えてきて、うん、さあどうするかりんちゃんっていう、もう本当にもう少女漫画の全てが詰まった。
わあ、でもほら少女漫画は出てくる女の子もめちゃくちゃ可愛くて、はい、男の子もみんな王子様みたいで、だから感情移入ができるわけでしょ、
はい、
実際にこう実写の映画になったらどんな人が演じてるんですか？
もう本当にありがとうございます、うん、もう天真爛漫なお嬢様役であるそのかりんちゃん役には、
はい、
もうここ兵庫出身のですね、
うん、
平優奈さんが演じられています。もう本当に可愛くて、
しかも頑張るのね。
そうなんですよ。
絶対応援する、あ、絶対応援する。
その好きな人に好きになってもらうために、うん、苦手なことも頑張るっていう、なんか女の子って多分分かるその気持ちっていうところを、
うんうん、私頑張れなかったけど
いや
そうか、
なんかほんとそういうけなげなところをすっごい可愛らしく演じてらっしゃるのが平井奈さんですね、
うん、またねお姫さんみたいな服もよく似合うのね。
そうなんですよ、
可愛いね。
そしてもう本当にもう大切な王子様役ですね、
うん、憧れの、
はい、憧れの王子様役にはセクシーゾーンの中島健人さん、
すごい、あ、すごいよくできてる、うん、少女漫画そのまま、
本当にそのまんまです。
確かに王子様、王子様ってあだ名しか思いつかないです
絵から抜け出てきたような、
うんうん、
本当に王子様なんですけど、そして、はい、ライバル役にも、も
う、うん、
ここぞという人が出てきました、
はい、
平成ジャンプの知念優里さん。
どうしよう、どっちにする、あ、私じゃないのねそうか、
そうなんです、
すごいね。え、少女漫画、もともと原作が少女漫画なんですよね、
はい、そうです、南かなさんの原作で、
うん、
今日恋を始めますとか恋愛至上主義とかを書かれている、はい、作者さんなんですけれども、
うん、
もう本当に女の子も可愛いし男の子もかっこいいみたいな、もう話 もうキュンキュンするしどうしようみたいな、
うん、
もう漫画をそのまんま実写映画化したような作品になります。
いやもうその実際にねこの漫画を見た時にこの漫画が実写にできるわけない、少女漫画だからの世界だって思ってるのがこんなに実写化できるんだっていうぐらいのクオリティでこれ
ありがとうございます
見たらどんな気持ちになります？
もうそうですね、とにかくキュンキュンするのと、うん、あとやっぱり切ないキューンっていう方のキューンもあって、
うんうん、
もう最後には本当にあもうなんかありがとうございましたみたいない
やお腹いっぱい感がキュンキュンのお腹いっぱい感がね、
そうなんです、もうなんか眼福ありがとうございましたみたいな気持ちになります。
冬のかさつきも全部解消されるような潤いますね、潤って笑顔出た頃にはツヤツヤになってっていう、はい、でまたね衣装とかもすごい可愛いですよね。
そうなんです、うん、今回平優乃さんウェディングドレス姿も初めてお披露目するんですが、
はい、
それ以外にも武道会のシーンがあったりとか、
はい、
もう本当にお衣装も制服姿ももちろんかっこいいしくんですけど、
うんうんうん、
本当にお衣装もすごい凝ってますね。
いや世間知らずのお嬢様役ということでものすごいセレブな、もう憧れのなんだろう白いお城の中に住んでるみたいなこう装飾品の中で暮らしている感じが、はい、もう女の子はなんか絶対こうちっちゃい頃お人形に こんな服着せたかったとか、
そうなんです、本当に
もうこんなベッドで寝たいみたいな、そのビラビラついてるレースは何のぬくもりもないけれどもこの冬の寒空何のぬくもりにもならないけれどもレースは多い方がいいみたいな夢が詰まってる
そうですね、もう夢が詰まってるっていう意味では、
うん、
そのかりんちゃんもその運命の王子様を信じる心みたいな、なんかそのちっちゃい頃憧れませんでした、この運命の王子様がいつかみたいな、
一応今も憧れてるんですけど
私もそうですなんかそういう意味ではすごい普通の女の子なんですよね。でなんかなのでその憧れの世界がスクリーンに広がっていて、でもそこに登場する女の子はなんかすごい等身大というか
一生懸命でね、一途でまっすぐでね、はい、そこに素敵な男の子がいて素敵な家族がいて、うん、いろんな思いがあってっていうのを映画館で楽しむ、キュンキュンしに行きます
キュンキュンしてください。
未成年だけど子供じゃない、こちらはいつからどちらの映画館での上映になりますか？
はい、未成年だけど子供じゃないは12月23日土曜日から、OS シネマズミント神戸ほか全国東方系でロードショーとなります。
はい、この冬はミセコ堂のプロポーズが日本中をとろけさせます。もう答えに戻れなくてもいいとろけ切ってもいい気がしますね。ぜひとも皆さんですね、キュンキュンしに、そして潤いに映画界に足を運んでいただきたいと思います。未成年だけど子供じゃない未成コードご紹介いただきましたな、東方マーケティングの富田レミさん、富レミーにご紹介いただきましたよまたぜひ素敵な作品を紹介しに来ていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は東方マーケティングの富田レミさんに未成年だけど子供じゃないご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ